レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
広告やホームページの販促物を作るときに失敗してしまうことって何でしょうか？
なるほどね、うん、はい、いろいろありますけど、まず大事なのは僕は視点かなと思います。はい、チラシやホームページ、ダイレクトメールなど新しい販促物を制作するときっていうのは、必ずチェックしたい3つの視点っていうのがありますよと。よっしゃーと、苦労して作ったぞと、これで完璧だ完成だと思っていても、例えば奥さんだとか部下からそのあんまりいい感じしませんよなんて言われたりすることがあります。ありますよね。ありますよ。僕もあります。はい。でその時にうるさいと、俺がここまで苦労して作ったんだから反応あるに決まってるだろうと反対を押し切って広告を出しても、はい、全く売れませんよっていう。でなんでだと、あれあれあっていうふうに思うと思うんですね。それはお店の主張ばかり、店側、会社側の主張ばかりが目立つお店視点になっているからですよと。つまり売り手視点になっていますよと。あれもこれも買ってほしいという広告になっています。でほとんどの広告っていうのが売り手視点の広告なので、やっぱ反応が全然ないんですね。例えば、唯一反応があるとしたら、やっぱ安さでしか反応がないですよとかいうのが多いかなと思います。どこよりも安いですよとか、安かったら反応があるかもしれませんけど、安くない場合の広告を作るとやっぱ反応がないんですよね。でもう一つ失敗する視点っていうのがあります。何かっていうと、広告屋さんが作る作り手視点です。はい、広告って広告屋さんに頼んだら、いや相手プロなんだからいい広告作ってくれるだろうと。だって彼らはプロだし、その自分も知らない広告のいろんな、情報だとか知識を持っているんじゃないのかと。だから広告屋さんに任せたら大丈夫だなんて思って丸投げしてたら、はい、大抵失敗しますよと。はい、もうほとんど失敗すると思います。はい、広告屋さんっていうのはレイアウトをきれいにしたり、例えばその文字数を揃えるとか、何文字以内にこうきれいにキュッてまとめるっていうのは得意だけど、あなたの商品を売る知識だとか経験っていうのはゼロですよと。僕で例えたら、太陽光発電を売る知識だとか太陽光発電を売った経験っていうのはゼロなわけですね、広告屋さんっていうのは。そんなゼロの人にお願いしてもやっぱりね、売れないんですね。売れないです。で大抵なんで売れないかっていうと、理由は一つです。はい、個性がゼロだから。あの人たちの作る広告ってイメージ広告を作ってきます。イメージパッと見やすい広告っていうのを作ってくるんですね。だからあくまで見やすい広告であって、読みやすい広告だとか興味を引く広告だとか面白いと思えるような広告じゃないんですね。失敗しないように作るから個性ゼロです。はい、どこにでもあるような普通の広告、どこにでもあるようなホームページが出来上がりますよと。あなたのそこの会社名が別の会社名になってても何の違和感もないっていう無味無臭の広告が出来上がりますよと、無味無臭のホームページが出来上がりますよみたいな風になってしまいます。だからそれを見たお客さんも スルーです、はい、店の存在に気づきませんよと、広告の存在に気づきませんよというふうに、もう見ているようで見ていませんよみたいな感じになってしまいます。なぜなら気にしてないから、うん、もうお何これって思えるような気づきもないし、その個性もないし、こう思わず心を、ね、ギュッて掴むようなインパクトのあるようなものも何もないわけですよ。何にもないわけだから、スルーしてしまいます、本当にえ、あったの？なんて言われてしまいますから、はい、だから広告屋さんの話っていうのはあまり鵜呑みにする必要はないかなと思います、はい、確かにその、まあ、プロなんで向こうもある程度の情報だとか知識は持っているかもしれませんけど、それを例えば僕だったら太陽光発電のその知識、太陽光発電の広告に落とし込んでくれるかっていうと落とし込んでくれません、はい、本当にもう無意味な無味無臭の広告が出来上がってしまいますので、はい、大抵失敗しますよと。で、結構広告屋さんがこうした方がいいです、ああした方がいいですよなんて言わないです、はい多分知識ないんじゃないかなって僕最初思っていました。ダイレクトマーケティングを勉強して、僕はこういうふうにやりたいっていう、その広告はこういうふうに作りたいっていうのがあったので、広告屋さんにこうやって作ってくれっていうふうには言っていましたけど、広告屋さんこれをこうした方がもっといいですよとかアドバイス的なものは何にもなかったです。はい、もう僕は期待してるわけですね。で、なんていうのかな、こうちょっとククッとこうイメージを良くするようなことはしてくれるわけですよ。デザインをこうちょっと良くすることはしてくれますけど、レイアウトだとかその文章とかそういうのは一切何もいじってくれません、はい、でやってくれたとしてもイメージ広告として出来上がってしまうので、読みにくい文章、広告になってしまうんですよ。見やすい広告だけど読みにくい広告です。これはもうイメージ広告になっちゃうのはダメなんですね。レスポンス広告っていうのは読みやすい広告にしないとダメなんですよ。じゃないと読んでくれないので、うん、普通の人って文章読みたがらないですから、それを読ませるためにはやっぱりグッと引きつけるようなヘッドコピーが必要だし、やっぱサブヘッドとかも必要になってくるわけです。アイキャッチも必要になってくるんですよ。そういう情報が知りたいのにもかかわらず広告屋さんは知らないですよと。広告屋さんが一番気にかけているのは、はい、あなたから広告の受注を取ってくることなのであなたの商品を売ることがあの人たちの仕事ではないですよということになってきます。で、最後の3つ目の視点というのは何かというと、これがお客様視点、顧客視点ってやつです、はい、この顧客視点で作った広告っていうのは必ず成功しますよと、うん、顧客の不安だとか不満とか満足するっていうことをですね、広告に載せるわけですから、やっぱ絶対反応があります、うん、逆に言うとこの顧客視点がないとどれだけお金を払っても全く反応はないですよ、全く売れませんよと、売れる広告ではありませんよと。ただこの顧客視点っていうのを身につけるのって結構難しいんですね。なぜなら、ね、売り手の立場になってくるともう眼鏡が違ってきます。見る世界が変わってくるんですね。買い手と売り手にはもう合致しない、もう断崖絶壁のぐらい離れていますから、これを何とかして売り手の人間が買い手の視点になるように、顧客目線になるようには、僕は2つの方法が必要じゃないのかなと思っています、はい、まず1つ目が何かっていうと、自分自身が買い手の立場になれるようにさまざまなお店で買い物しましょうねと。買い物するのが僕は結構大切かなと思っています、はい、Amazon だとか楽天だとかヤフオクなんかのネット通販でもいいんですけど、やっぱネット通販だけじゃちょっと弱いので、実際の店舗まで足を運んで財布からお金を出すっていうことまでやっていただかないと、なかなか顧客視点っていうのが身につかないのかなと思います、はい、で一番いいのが、自分で自社で売っている商品と同価格帯のものを買うっていうのがいいと思います。で、僕みたいな太陽光発電で何百万円もする商品っていうのは、やっぱなかなか同価格帯のものってあんまりないわけですし、そんなにしょっちゅう買うわけじゃないわけですね。で、その場合どうしたらいいのかっていうと、僕個人的におすすめするのは20万円以上の商品をネット通販で買いましょうねと。で、ネット通販といってもAmazonとか楽天とかで買うんではなくて、そこのお店がやっているその通販で買うと。で、しかもその車で行くのも嫌になるぐらいものすごい遠方のお店から買うのをおすすめしますよと。それぐらいやらないと買い手の気持ちがわからないですよと。で、それをやると、俺は騙されてないんだろうか、本当に大丈夫だろうかって言って買い手の気持ちがわかります。で、20万円以上を もし騙されたってなったら多分ダメージでかいと思うんですよねそういうのでやるとお客さんの視点が身につくことができますよと。でもちろん経費で落ちるからいいやっていうのじゃなくて未然にを切ってくださいねと、未然にを切りましょうねと。で2つ目がお客さんに直接聞くっていうのが、まあシンプルで一番いい方法かなと思います。ターゲットと同じような年代の方、まあお客さんでもいいんですけど、この広告ってどう思いますかっていうふうに直接聞いてみるっていうのが一番いいと思います。はい、僕はよく仲のいいお客様に直接聞いてました。この広告ってどう思いますかと、率直な意見聞かせてくださいとかね、今度の広告この3つの中からどれか選ぼうかと、どれにしようか悩んでるんですよね、どれがいいと思いますかとか言って、お客さんに直接聞いてました。仲のいいお客さんに、もちろんその上司や部下だとか同僚が選んだ広告よりも信憑性が一番高いわけです。なぜならお客さんだから、お客さんが選ぶ広告だから、やっぱ反応が高いわけですね。で、この3つの視点です。売り手のお店視点で、作り手の広告視点で、買い手の顧客視点っていうのがありますから、この作り手の視点とお店視点っていうのは失敗する広告 の失敗する視点になりますよと。唯一成功するのは顧客視点になりますから、新しい広告を作る際、ホームページとかダイレクトメールもそうなんですけど、この視点を意識するときっといい広告が作れますよと。もちろん営業のセールストークなんかも活かせることができますから、お店視点で作ったセールストークなんていうのは多分クソしょうもないと思いますからね。やっぱ顧客視点で作ったセールストークの方がいいと思いますし、もちろん広告もしっかりになってきますので、顧客視点でやっていきましょうねと。で、顧客視点を身につけるためにやっぱ未然に切ってお金使いましょうねと、お客さんに直接聞きましょうねっていうことですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。